先週はルカ福音書を読みながらクリスマス礼拝を捧げました。で、今週はマタイ福音書からイエスの誕生の物語を読んでみたいと思っています。で、今日の聖書箇所によると、ヘロデ大王がですね、占星術の学者たちからイスラエルの民を導く救い主であるイエスが生まれたという話を聞きます。その話を知らされたヘロデ大王は、自分の地位が脅かされるのを恐れてイエスを見つけ出そうとします。大きくなる前に目をつもうという考えですね。けれどもヘロデ大王はイエスを見つけ出すことができません。そこでイエスの居場所を正確に割り出すことができないので、ヘロデ大王は考えました。何を考えたかっていうと、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺してしまおうと。そうすれば、いや、そうでもしてでも新しく誕生したと言われているイスラエルの救い主をこの世から早いうちに抹殺してしまおうという考えです。理由は自分の保身を図るためにと聖書は伝えます。この今日の聖書箇所を読んで、勘の良い方はもしかしたら気づかれるかもしれません。今日の聖書箇所は出エジプト記を意識しています。イスラエルの民がエジプトを脱出するとき、神の災いによってエジプトの初子が殺されていったというあの記事を、今日の聖書箇所は意識をしています。出エジプトという救いの出来事が起こる前にエジプトの初子が殺されるという悲劇が起きた。同じように救い主イエスが本格的に登場し活動してイスラエルの民に救いをもたらす前に、ベツレヘム周辺の2歳以下の男の子が殺されるという、そういう悲劇が起こる。で、このようにマタイ福音書は他の福音書よりもユダヤ教の伝統を、そして旧約聖書の予言を重視します。今日の聖書箇所を読んでも何回も出てきますけれども、マタイ福音書の特徴として、物事の意味を根拠づけるのに、物事の意味を裏付けるのに旧約聖書の予言と関連づけます。マタイ福音書が言いたいことは、イエスの誕生こそがイスラエルの民が待ち望んでいた救いである、そのことの理由として旧約聖書の予言を引用するんですね、持ち出してくるんですね。イエスの誕生こそがイスラエルの民が待ち望んだ救い主の誕生なのであり、そのことははるか昔の旧約聖書にすでに予言されていたとマタイ福音書は言いたい。だから救い主イエスが生まれることで約束されていたイスラエルの救いが完成されるんだ、成就されるんだ、そういう信仰の形をマタイ福音書は取ります。ですからマタイ福音書はしばしばモーセとイエスを比べるわけですね。モーセっていうのは旧約聖書最大の預言者であり、旧約の預言や律法を代表する存在です。それに対してイエスはイスラエルの民に新しい救いをもたらす存在として描かれます。わかりやすく言えば、イエスはモーセを超える新しい救い主なんだとマタイ福音書は言いたいわけです。私たちは今日この物語をどういうふうに読むか、ヨセフの立場から読んでみたいと思います。ヨセフっていう人についての記述は福音書の中にはほとんど出てきませんけれども、イエスのお父さんとされています。で、基本的にルカ福音書とマタイ福音書にしか出てこない、それもルカとマタイの冒頭部分、つまりイエスの誕生物語にだけ登場する、それがヨセフです。イエスが成人した後はその後は一切登場しません。先週もお話ししましたように、2000年前のパレスティナ、ユダヤ教社会に生きていた人たちは救い主が生まれるのを待っていた、メシア待望ですね。そして自分たちを救ってくれるメシア、キリストはダビデの血筋を引いて ダビデの町であるベツレヘムで生まれるという考え方がありました。だからイエスの父とされている、お父さんとされているヨセフはダビデの末裔子孫であると、ルカ福音書もマタイ福音書も主張します。ルカとマタイにとってはヨセフの存在ということがイエスが救い主である理由の一つなんですね。じゃあそのような前提のもとで今日の物語においてヨセフはどのような役割を果たしているんでしょうか。今日の物語、ヘロデ大王の命令によってベツレヘム周辺の2歳以下の男の子が殺されていきます。そのような悲劇が起こる中でヨセフはマリアとイエスを連れてエジプトに逃げていく。そしてヘロデ大王が死んだ後にもう一度イスラエルの地に戻ってくる。一言で言えばヨセフはイエスの身の安全を確保するためにベツレヘムからエジプトへと逃げ出して、そしてヘロデ大王が死んだ後もう一度パレスティナの地に戻ってくるというわけですね。まあ、分かりやすく大胆に言ってみるならば、こういう物語、救い主の誕生の物語においてヨセフっていう人は脇役ですね。要はね、主役ではないわけです。主役多分イエス、まあ、神様っていう見方もあるかもしれませんけども、イエスということにしましょう。でヨセフは主役であるイエスをダビデの家系に位置づける、そういう役割を果たす。また今日の聖書箇所ではイエスの身の安全を確保するために行動する人です。イエスの身に危険が迫っているけれども、まだ神様はイエスが死ぬことを望んでいない。ヘロデ大王によってこの段階で殺されることを望んでいない。だから神様はヨセフを用いてイエスを危険から遠ざけた。それがマタイ福音書が考えるヨセフの役割です。そして、3章以降、マタイ福音書の3章以降、ヨセフは、福音書に登場しません。ですからヨセフはただイエスの誕生物語においてだけ一瞬登場して消えていく脇役と言えると思います。けれどもその脇役がいなければ主役のイエスの命は守られなかったとマタイ福音書は私たちに伝えます。ですから私たちはそんなヨセフの視点から、今日の聖書箇所を読んでみたいなというふうに考えるわけです。で先ほどもお話ししましたように、今日の聖書箇所でヨセフが果たした役割というものはイエスの身の安全を確保するために、努力すること。でここで、今日の聖書箇所を通して一つの言葉に注目したいんですけども、それが今日の説教題にも取り上げました起きるっていう言葉なんですね。起きる。さあ皆さん、この起きるっていう言葉、今日の聖書箇所の中で何回出てくるでしょうか。4回出てきていますね。起きるという言葉が4回繰り返されている、この短い箇所で。ということはそれだけマタイ福音書を書いた人が強調したかった言葉なんだろうと思います。そしてもう一つ言うならば、この今日の聖書の箇所はマタイ福音書にしかない。だからマタイ福音書が、書いた人が言いたいことが強く反映されていると言ってもいいかもしれません。新約聖書が書かれたもともとの言葉であるギリシャ語において、この起きると日本語に訳されている言葉は復活するっていう意味を持っています。何度か皆さんにお話したことがあると思いますけれども、つまりギリシャ語では同じ一つの単語なんですけど、その同じ一つのエゲイロっていう言葉が日本語に訳される際、起きると訳されたり、あるいは復活すると翻訳されたりするわけです。で今日の聖書箇所でヨセフは2回起きています。2回復活したんですね、ヨセフはね。まあ、立ち上がった、座り込んでいる人が立ち上がったっていうふうに言ってもいいかもしれません。エジプトに逃げていく前、そしてエジプトから帰ってくる前、合計2回、イエスの身を守るためにエジプトに逃げるヨセフ、 けれども、いつどこで何時イエスの身に危険が及ぶかもしれず、ヨセフは恐怖を覚えていると聖書は伝えるわけです。大胆に行動した勇敢な人という描き方はされていないように思います。確かにヘロデ大王が死んだ後帰ってくることができたわけですね。でもヘロデ大王は死んだけれど、その代わり大王の息子のアルケラオという権力者が新たな支配者として登場している、そういう場所へ帰っていくということの恐怖を覚えていただろうと思うわけです。だからヨセフは起きなければいけなかった、何回も起き上がらなければいけなかった。怖いなと恐怖を感じながら、不安を感じながら立ち上がらなければならなかった、復活しなければならなかったということを私たちは今日この聖書箇所から受け取りたいと思います。もう一度ヨセフが起き上がる場面を2箇所読んでみたいと思いますけれども、まず1つ目は13節から15節までです。どうぞ聖書をご覧ください。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。これが一つ目で、もう一箇所は19節から最後までですね。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れて言った。起きて子供とその母親を連れエジプトの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。このイエスの誕生の物語は、そもそもルカ福音書とマタイ福音書にしか描かれていません。ましてやこのヨセフ、マリア、イエスがエジプトに逃げるっていう話はマタイ福音書にしかないんですね。私たちが、現代社会に生きる私たちが考える意味において、今日のこのエジプトへの逃避行っていうものが本当にあったかどうかっていうことは分からない。もしかしたらなかったかもしれない。でもいつもお話してますけど、本当にあったかなかったかっていうことが一番重要なことではなくって、この物語を通してマタイ福音書の記者が、書いた人が、聖書を読む人、私たちに何を伝えようとしていたかっていうことを受け止めることだと思います。マタイ福音書の記者、私たちに何を伝えようとするんでしょうか。今日の聖書の物語を通して私たちは何を、どのようなメッセージを受け取ることができるんでしょうか。それはもちろん、取りも直さず救い主イエスが生まれた、それはイスラエルの民にとっての救いの出来事であり、それはすでに旧約聖書において予言されていたことであった。それが一番言いたいことですけれども、同時に今日私たちが受け取ろうとしていることは、ヨセフが起き上がったということなんですね。ヨセフ、マリア、イエスのエジプト行き、中でもヨセフが恐怖を覚えながら、不安を覚えながら、それでも起き上がって、立ち上がって復活してエジプトに行き、そしてもう一度起き上がってエジプトから帰ってきたということに注目したいと思います。救い主イエスの誕生は神の御心の成就である、旧約聖書の預言の成就であるということ、それが一番言いたいことけれども、ヨセフが神様のメッセージを受け止めて立ち上がることがなかったならば、起き上がることがなかったならば、 救い主イエスが無事に守られることはなかったということを今日の聖書箇所は私たちに伝えていないでしょうか。ヨセフが絶望や不安の中で、恐怖の中で、それでも自分は立ち上がるんだ、復活するんだという決断が神様にとっても必要だった。神様の救いの出来事においてヨセフは必要な登場人物だと、必要な働きをした、そのようなメッセージを私は受け取りたいと思うわけです。21世紀を生きる私たちが2000年前に書かれた聖書を読んでいます。聖書を読むということは単に何らかのありがたいお話をありがたく読むということではないと思います。そういうことにとどまらず、私たちが自分自身の生き方を問い直すということがなければ、本当の意味で神様から私たちに向けられたメッセージにならないと思います。ですから私たちは今日ヨセフの立場に自分自身を置き換えて聖書を読んでみたいと思うわけです。私たち自身が日常生活あるいは今までの人生の中において本当に怖いなと思ったことは何でしょうか。不安のあまり本当に目を開けることさえ朝起き上がりたくないと思った、そんな出来事は何でしょうか。そのような恐れ不安の中から、自分自身が死んだように感じた状態から、もう一度私たちが起き上がることができるとするならば、それは何でなんでしょうか。今日の聖書の物語を見ながら一つ思うことは、私たちはヨセフのように脇役でいいんじゃないかなと思うんですね。神様の救いの出来事、神様の働き、神の国において私たちは脇役でいい。その大きな出来事の中で私たちに与えられている役割を一生懸命こなす、そういう脇役でいいんじゃないか。主役になりたいという気持ちや、主役でなく、主役のような働きをしなくてはいけないのではないかという気持ちを人間は持ってしまうと思いますが、そうではなくって、今与えられている働きを行えばいい。そもそも主役であるとか脇役であるとか、そういうことすらもう関係がないんだと思うんですね。神様が責任を取って私たちをきっと神様の救いの物語の中で用いてくださる、そういう信仰でいいんじゃないでしょうか。ヨセフは何かを分かってエジプトに行き、何かを理解して、全てを理解してエジプトから帰ってきたんでしょうか。ヨセフは自分が神様の救いの物語の中で、その大きな物語の中で自分がどの位置にいるということ全て理解できたから、エジプトに行きまたエジプトから帰ってくることができたんでしょうか。いや、そうではないんだろうと思うわけです。ヨセフ自身にもわからないし、私たち自身にもわからないし、わからなくていいんじゃないかなと思います。それが私たちの生きる姿なんではないでしょうか。大切なことは、わからないながらそれでも私たちが神様から許された時と場所において、神様からのメッセージを受け止めて、もう一度起き上がろうと祈りながら決断することではないでしょうか。今日のお話をまとめたいと思うんですけれども、少し角度を変えてみたいと思うんですが、日常生活において私たちが起きる場面といったら、何といっても毎朝の眠りからの目覚めですね。ほとんどの人は毎日夜眠りについて毎日朝目を覚まします。まあ、中には昼寝るのが好きな人もいるかもしれませんけども、夜寝ないのが好きな人もいるかもしれませんけど、でも大体において夜寝て朝起きるわけですね。寝て起きる、眠りについて目覚めるっていうサイクルを私たちは毎日繰り返します。ギリシャ神話ではですね、夜の神様のことをニュクスというらしいんですね。女神らしいんですけど、その息子が二人いて、その夜の神様の息子が眠りの神様と死の神様なんだそうです。眠りの神様ヒュプノスと死の神様タナトス、つまり夜ということと眠りっ ていうことと死っていうことを古代ギリシャの人たちは結びつけて考えていたっていうことなんですね。別の例を出すならば、グリム童話、皆さんよく知ってますよね。白雪姫、毒リンゴをかじって長い眠りについていた白雪姫、王子のキスによって目覚めますけど、要は死んでたわけでしょね、眠ってたんで死んでたわけでしょ。それが生き返るわけですよね。そういうことですよね。子供向けの話だから眠ってるっていうわけであって死んでるわけですよね。だから夜寝て朝起きる場面を考えてみたいわけですけど、すっきり目覚められる日もあればなかなか布団から出られない日もあるわけです。風邪をひいてるとき、冬部屋が寒いとき、そもそも睡眠が足りず疲れが溜まっているとき、またいろんなことがうまくいかなくて生きる意欲が湧かないとき、朝起きられない理由たくさんあります。でも明らかなことは、はっきりしていることは、私たちが朝すっきりと心地よく目覚めるためには前の晩夜しっかりと眠ることが必要だと思うんですね。気持ちよく眠れないと気持ちよく起きられないと思います。何が言いたいかっていうと、信仰生活においても同じようなことを考えられないかなっていうふうに思うんですね。眠りが死を意味するならば、そして目覚めが復活や再生を意味するならば、そしてしっかりと眠ることによって気持ちよく目覚めることができるということならば、要はね、こういうことではないかと思うんですけど、私たちが人生においてさまざまな課題や壁に直面するとき、私たちに必要なことはその壁とか課題の前にしっかりといるってことじゃないかなって思うんですね。向き合うことができたらいいし、向き合えないかもしれない。でもきっと神様が私たちを支えてくださるというその信仰とともに、その場所にいるっていうこと。でもそれは本当にとてもしんどいことで、怖いことだし不安なことだと思うんですね。それはもしかしたら人生を生きていないように自分自身で思う経験かもしれないし、あるいは先ほどの言葉遣いをするならば、目覚めておらず、眠りについているような、あるいは死んでいるとさえ自分で思うような経験かもしれません。今日の聖書箇所でヨセフが恐怖を覚えたように、そういう経験かもしれませんけれども、今日の聖書箇所を読んで思うのは、ヨセフっていう人がですね、恐怖を覚えたからこそ神様のメッセージをよりリアルに感じることができたのではないでしょうか。パウロの言葉にありますよね。私たちは弱い時にこそ強い、弱さの中で本当に恵みを感じるっていうのはそのことではないでしょうか。恐怖を覚える、自分の弱さを覚える、不安を覚える、どうしていいかわからない、だからこそ私たちは神様からのメッセージを切実に本気で求めるのではないでしょうか。怖いと思うからこそ、だからこそ起き上がりたいという気持ちも持つのではないでしょうか。怖いという気持ちから目をそらしてしまったら、私たちは起き上がりたいという気持ちを持つこともできないし、復活するということもできないのではないかと思います。本当に今日の話をまとめたいと思いますけれども、私たちも信仰によって起き上がりたいと、立ち上がりたい、そう思います。恐れを感じながらも信仰によって復活をしたいと思います。その後のことは神様にお任せをしたい、神様が導いてくれる、そういう信仰をもう一度受け止め直したいと願います。私たち一人一人は神様の救いの物語の中で脇役でいいんだと思います。物語がどのような方向に進んでいくのか、神様の救いの出来事、その行く先を、私たちはあらすじを全て知ることは許されてはいない。それは私たちの限られた力の中で思い描くことはできないでしょう。それは神様の仕事だから、私たちは私たちに与えられた仕事を誠実に行っていきたいと思います。脇役には脇役なりの役割があります。でも信仰によってしっかりと起き上がる。 そういう生き方をしていきたいと思います。一言祈りましょう。神様、あなたによって今日も聖書の御言葉に触れることを許されました。祈りを共にしています。どうかまっすぐにあなたを見上げ、あなたの前で本当に心を入れ替えて、心を悔い改めて、謙虚な思いで立ち続けることができますように。このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。